こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今日のゲストは、昔に白金工業に出ていただいた久本空美さんとリーガルスケープ社の木戸さんにゲストに来ていただいて、法律と NLP というもう全く僕はドメインが知らない世界なんですけど、そんなみんなの知らない世界みたいなのをお聞きしていきたいなと思っています。ということで、では空美さんから自己紹介をよろしくお願いします。
こんにちは、お久しぶりです。久本空美です。去年の夏ぐらいに形態素解析すだちというのの話とか ACL というのの話、 NLP の話で出させてもらいました。でその時は徳島のワークスの研究所というところに行ってすだちの話をしたんですが、それからちょっと縁あって今リーガルスケープという会社で法律系のところをやっているので、その件について今回お話しさせていただくということで呼んでいただきました。いろいろ皆さんにこう IT 業界の方とちょっと縁遠いところがあると思うので、面白い話多いと思うのでぜひお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、では木戸さんもよろしくお願いします。
はい、ご紹介預かりました。リーガルスケープ CTO の木戸と申します。今日はリーガル ×NLP っていう知らない世界をお伝えできればなと思うんですが、なかなか闇深い分野ですのでちょっと語りすぎて白熱してしまうかもしれませんがどうぞ最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうめちゃくちゃ楽しみです今日も。うでも本当に僕がいかんせんちょっと法律系のこと、NLP も含めてなんですけど法律系のことが全くわからないので、一視聴者としていろいろ質問をできればなと思っています。
はい、お願いします、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。では、なんか変なタイミングなんですけど、ちょっと一番初めに、匿名で質問をいただいていた中の一つから お伺いしたいんですけど、CTO の木戸さんは、ツイッターのアイコンでオレンジの帽子をかぶられていて、でいくつかお送りしてもらった事前予習リンクの中でも、帽子をかぶられてる、オレンジの帽子をかぶられてる写真があったんですけど、はい、匿名質問の一つに、なんで CTO はオレンジの帽子をかぶっているんですか、かっこ SH さん30代男性自然言語処理エンジニアというなんかお知り合いですかねからご質問があったんですけど、これについてはいかどうなんでしょうか
なんか知人の犯行っていう感じがしますけど、そうですね、意識して同じ格好をしてるんですけど、なんか特に、
そうなんですね。
はい。ジョブズリスペクトというわけでもなく、単純にちょっと、キャラ立ちしていこうかなっていう、ちょっと浅はかなモチベーションで、目立とうっていうことですね。
なんか、最近でも、ちょこちょこ見ますよね。食べチョクの社長の女性の方とか、毎回食べチョクっていう女性を着て、女性を着てじゃない、食べチョクの T シャツを着て、メディアに、出られているので、なんかそれいつも目立つなと思ったりとか、
なるほど。
ちょっと名前ど忘れしちゃいましたけど、どっかの大きい会社からスピンオフして、機械学習系の会社を作られた男性の社長の方、いつもめちゃくちゃ変な T シャツを着てて、毎回ネットニュースになるたびに変な T シャツを見に行ってしまうっていうのがあるんですけど、
いいです。
ちょっと後でリンクを入れておきます。はい、なんかそういう毎回トレードマーク的なのあるの、確かに目を引くなと思いますね。
なんか街中で遠くから木戸さんだってすぐ声かけられたり意外となんか本当に当初の目論見通りになってます
バッチリですね
確かにオレンジの帽子は被らなそうですもんね早速本編的な方に入っていきたいと思うんですが、じゃあまず一番初めにリーガルスケープ社の、紹介をしていただきたいなと思います。
はい。読んで字のごとく、リーガルテック。リーガルってつまり、法とか、法務。弁護士さんがやってるような仕事のイメージだと思いますけど、そういうところに、NLP だったり、それに限らずテクノロジーの力を使って、働き方改革じゃないですけど、大変な仕事をしている方の苦労を少しでも楽にできるんじゃないか、というような、ビジネスをやっている会社ですと。で、創業は2017年なんですけど、もともと私、木戸と、大学院の同期だったヤギタってやつがいまして、で、二人で、未踏ってあるじゃないですか。IPA がやってる。 あれに通そうぜっていうことになって、で、まあ、結果的にそこから法人になってできた会社という感じですと。で、まあ、やっぱりリーガル分野、例えば弁護士事務所さんとか、企業の法務さんとかって、やっぱ伝統のある分野だけになかなか、その、わけのわからない新参者が入ってきても、なかなかついていけないところがいっぱいあるんですけど、そこは頑張って、もういろんな方に勉強させていただいて、まあどうにかこうにか4年ほど、もうすぐ 3年半くらいですかね。リーガルテック領域でいろんなビジネスをやらせていただいてますというような会社になっております。
今は4年目になられて、ソラミさんを合わせて何人メンバーがおられるんですか？
まだ実は、フルタイムメンバーで8名の、まあ、少数精鋭という形でやってまして、まあ、去年1年間で結構エンジニアの凄腕揃いにメンバーをガッと拡充できて、久本さんもそうですけど、で、まあ、ちょっと今、正式版リリースに向けて、粛々と開発をやっているというような感じです。
未踏って、あと僕のイメージでは、普段の活動が評価されて、あなたは未踏クリエイターになんか認定されるというか選出されるもんだと思ってたんですけど、あれって、逃走みたいな、はい、取りに行くみたいなことができるんですか？
そうですね。未踏自体は、まあ、まず年に1回くらい、公募があって、で、まあ言ったら DC1 みたいな感じですね。提案書出して、面白そうじゃんって思ってもらったら、未踏採択となって、で、まあその後最終発表で特に優秀だったら未踏スーパークリエイターとかそういうやつになったり。
うんうん、
ただ僕たちがやったのが未踏アドバンストっていう、ちょうどその年に始まった未踏の金額大きい版みたいなやつで、それはなんかメンターがつくんですけど、僕らの場合はエンジェル投資家の方がメンターになってもらって、
う
ん、で、
すごそう。
進捗まだですかって毎、まあ2週間に1回くらいファミレスで詰めてもらうと、なんかそういう感じのイベントでした。
あ、じゃあ、なんかこう、スタートアップ養成的なのが未踏にもあるっていうことなんですね。
そうですね。なんかもともと歴史的には未踏はそういうことをやりたかったみたいなんですけど、なかなかやっぱり学生で未踏を通して、でも結局普通に、まあエンジニア就活して就職しますっていうのが多くって、まあだったら最初から会社作らせればいいじゃんと思ったのか知らないんですけど、はい、うん、そういうもうちょっとビジネス方面を強化した未踏っていうのがちょうどいいタイミングで出てきてくれました。
へえ、あ、そういう感じのやつもあるんですね。初めて知りました。なんか、その未踏のアドバンストに選ばれたからこそ、すごい良かったみたいなことってあるんですか、やっぱり。
そうですね。まあ、やっぱり、IT というか、情報系の人には未踏っていうと、ああ、未踏ねっていう感じで、ちゃんと通じる一方、
うん
うん、ビジネス業界に入ると、未踏って何ですかっていう感じで、ね、正直そこまでではなかったですけど、まあ、とはいえやはり初期の、まあ営業活動じゃないですけど、いろんなお客さんに無名のベンチャーが会う中で、ちょっと経産省に認められたんですよっていうのが、まあ最後の武器になってたところはあったのかもしれません。
ああ、ベンチャーにとってはすごい箔がつく称号の一つなんですね。確かに経産省って聞くと、すごそうみたいな、ね。
はい、本当にそれくらいしかないので。
ふんふん。
やっぱり、ちょっと僕も当時を知ってるわけじゃないですけど、その聞いてると、その、まあ、相手がやっぱりその IT 企業ではなくて、その弁護士さんとか、お役所の方とかだったりするんで、やっぱりこう、うん、わけのわからん若者がというよりは、何かしらそういうのがあるといいというところはあるのかなと思います。他にも、例えば、我々のオフィスは、東京大学のキャンパスの中にあるんですけど、やっぱりそれがこう、名刺に東京大学って書いてると、あ、東大なんですねみたいな、こうやはりこうよくわからないところよりはなんか、まあ、話のきっかけにもなったりとか、少しまあ心象が変わったりとかっていうのもあるのかなと思います。
確かに。ソラミさんとリーガルスケープ社の出会いをすごい聞いてみたかったんですけど、前回は、うん、もう半年ぐらい前なんですかね、まだワークス徳島 NLP におられたところから、ね、僕も、まあ、風の噂で転職をされたっていうのを聞いて で、まあ、久本空美さんが転職したところは必ず絶対面白いだろうと思っていてこうどこに行ったんだろうって気になっていたんですけど意外にすぐにあの次はここに行きましたってすぐ分かって、まあ、どんなとこなんだろうなって思ってたんですけど、なんかどういう出会いがあったんですか？
そうですね、結構まあ、本当こう人生ひょんなことからっていうところだと思うんですけど、まあ、僕まあ、別にその前の徳島のところっていうか、あのワークス徳島も別になんかどうこうっていうよりは、まあ、楽しくやっていて、でスナッチも今辞めてからも OSS として関わったりはしてます。で、うん、まあ、最初にリーガルスケープとこう知り合ったきっかけっていうのは、もともと木戸さんとは3年ぐらい前にたまたま全然別の機会で、まあ、ばったりというか、うん、こう会ったことがあったんですね。すれ違うというか、で、あ、NLP やってる人がいてみたいなんで、で会って、あ、NLP スラッチなんですねみたいな話をしたことがあるんですよ、5分ぐらい、うん、で、まあ、その時は別に何もなかったんですけど、でそしたら去年の本当夏ぐらいにこうスラッチをやっていたらですね、オープンソースなので GitHub でこうプルリクエストが飛んできたんですね。このここ間違ってますよみたいな。でそれが木戸さんで、あ、ありがとうございますみたいなの直したんですけど、この人わざわざ送ってきてる誰だろうって見たら、あ、この人3年前にお会いした人だとか思って、何やってんだろうって思ってこう見ると、あ、なんかリーガルスケープっていう会社をやってるらしいみたいな見て、でこういろいろこう記事とかがあって読んでみると、あ、なんかすごい面白そうじゃないかっていうので僕の方から連絡をして、でちょっとお手伝いを最初して、でまあ数ヶ月、まあ結構経ってからですかね、正式にジョインということでした。で、木戸さんとはそういう縁で、でそのもう一人の CEO の八木田さんも、僕がもともと一緒に住んでた人と八木田さんがこう知り合いだったりとか、まあ、そういう狭い世界というか、うんうん、まあ、そういうご縁があったりして、で入ったというところです。でさっき言ってたみたいに、まあ、去年何人か私含め入ったっていうところで、で私がこう話をした直後ぐらいに、小宮敦さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がもうなんか突然というか入社されて、で小宮敦さんはもともとスマートニュースにおられた方なんですけど、そういうデータ分析界隈ではまあ有名な方で、私も知っていたんですけど、で、ブレインパッドとのつながりという意味では、ブレインパッドにおられた下田さんと諸岡さんがと一緒に詳細アパッチスパークっていう本を小宮さんは書かれてるんですけど、まあ、そういう界隈の、はい、知り合いだったりして、で僕もなんか、あ、小宮さんじゃないですかみたいなって、でまあ僕も彼を追うようにってわけじゃないですけど、まあ、ちょっと数ヶ月ずれて入ったという感じです。で去年の11月ですかね、はい、正式に入社して今3ヶ月4ヶ月とかそんな感じで。
ありていな言葉なんですけど、狭い業界ですね、やっぱり。
そうですね、まあ、僕もそのそういう、まあ、たまたまご縁でっていうので一緒にやってみて、すごい面白いなというところで魅力的だなというのに入らせてもらったんですけど、やっぱりその、うんうん、半年前1年前にいやこれからは法律だとかそういうことを考えてたわけじゃないので、なんか不思議なもんですね。でもやっぱり今関わってみると、やっぱり知られてないけど、やっぱ NLP とかにかなり相性がいいと、まあ後の方で話すと思うんですけど思うので、うんうん、今日のこのポッドキャストとかでもね、聞いていただいて興味持っていただけると、別にリーガルスケープかそうじゃない会社とか分野か分かんないですけど、リーガルというところにもっと人が来ると面白いかなと思います。
転職のその、まあ、実際のきっかけがプルリクエストってめちゃくちゃおしゃれですね
そうですね、転職は GitHub みたいな、そういうですね、
一番かっこいいやつ。
いや、 OSS にプルリク出しておくと優秀エンジニアがジョインしてくれることもあるという。
でそっか、でも徳島 NLP の所属ではなくなったけど、 OSS としてすだちの開発は引き続き携われつつ、その軸足は今リーガルの分野っていうことなんですね。なるほど。
そうですね、はい、まあすだちも、うんうん、まあ、外部的にちょっと関わったりとか、まあ、すだちのスラックとかあるんですけど、うん、まあ、そこでこういうのありますよとかやったりは、禅っていう技術のノートを書くやつとかでスラッチのこと書いたりしてますけど、はい、はい、書いたりという意味では、まあ、前と変わらずやってますね。
なんかいいですね、前に作られてたツールをまただから、まあ、OSS だからっていうのがありますけど、また別の分野に自分の興味あるところでその道具を持っていって、またその分野で使っていけるっていうのは、
そうですね、
なんか技術者としてなんかいいこうピボットというか、
そうですね、やっぱりあの使う側もに行くことでの分かることとかもあるわけですよね。例えばスラッチを作っていって、うんうん、でもどうやって使うとか使うときにどういう問題があるかっていうところはやっぱりこっち側に来るとそっち側の視点でも見れてっていうのがあるので、でその点からこういうふうにした方がいいよとかあるわけですね、うんうん、で一般的に使われるあのスラッチとか使われてる方はあんまり中身とかはよくあの知らないというかその分からないわけですけど、私はまあ一応中にもいたので、例えばこういう不具合があったら、あ多分あそこが間違ってるんだろうなとかあるわけですね。だから例えば何でしょうね、例えば最近だとエラスティックサーチにスラッチを導入したいみたいな検索エンジンに使いたいという時に、まあちょっとエラーがあったりするわけですね。そしたらスラッチにプルリクエストというか、まあイシューを立てるみたいなのをやるわけですね。でそのイシューを自分がこっち側で受け取って、なんかこっち側で直して返すみたいな、こう一人二役できるという意味では結構一番手っ取り早いというか効率はいいですね。
なるほど。じゃあ、次のトピックなんですけど、まあそもそも僕を含めてなんですけど、この法律と技術の領域、リーガルテックって呼ばれてる領域を、まあマジで全然わかんなくいいので、ちょっとなんかどの辺がその課題であったりとか、こう技術の使いどころであったりみたいなお話をぜひ伺いたいです。
まあ、リーガルテックっていうからには、まあ、法律業界のことをまず話さないといけないと思うんですけど、まあ、法律分野と、まあ、大きく言っても、まあ、結構いろんなトピックがあるわけですね。例えば、まあ、交通事故にあった時に、弁護士さんのとこに行って、なんか、相手方と交渉してもらうとかっていうことももちろん法律マターですし、まあ、あるいはなんか、任天堂とコロプラが訴訟をして、このように類似性が認められるだろうとか言って裁判所で争ったりするっていう、ああいうのももちろん法律。まあ、なので、はい、まあ大きく分けて民事とか刑事とか、まあ民事の中にも一般民事みたいのもあれば企業法務と呼ばれる領域もあって、で、僕らは主にその企業法務、つまり企業活動をする中で必要となるようなリーガルマターに対して働いてらっしゃる方のお助けをするようなツールを作っているというような状況です。まあ企業法務、まあ基本的には弁護士さんだったり、まあ、企業の法務部で働いてらっしゃる方だったりがお客様になるわけなんですけど、まあやっぱりどうしても紙文化が大きいんですね。それこそ契約書とかも、最近でこそようやくクラウドサインとかが、ブイブイ来てますけど、まあ、ちょっと遡ると、もうすべて紙にハンコついて、段ボールに入れておいて、それがデータベースだっていう感じの領域だったり、あるいは、調べ物をしようにも、まあ、主要な法律系出版社さんが、すごく分厚いコメンタールとか呼ばれるような類の本を出してるわけなんですけど、まあ、必ずしも電子版を出してくれるわけではないので、まあ、そういう本はやっぱり検索できないから、頑張って、付箋というインデックスを貼って見つけられるようにしたりと。まあどうしても、まあそもそも NLP だ、AI だとかっていうのをやる前に、まあまずデジタル化しないとダメだよねっていうのが、まあやっぱりどうしても業界の中でトピックとして徐々に顕在化していて、でまあそれこそ年配のベテランの方とかと違って、ちょうど新人だったり、あるいは僕らと同年代くらいの人たちって、それこそ日常生活では Google とかを使いこなしてるわけじゃないですか。それがまあ業務になった途端急に全部紙っていうのはやっぱり、なんていうんですかね、苦痛というか大変なところではあるので、なんとかならないのっていう声はもともとあって、まあそんな中で最近ですと、例えば契約書の自動レビューをしてくれる AI を作りましたっていう会社が出てきたり、まああるいは契約書の管理をやりますとか、で、DD って言って、会社のことを調べるときに、ものすごく大量の書類を調べなきゃいけないけど、それをある程度自動的に手伝ってくれるようなソフトウェアを作ってるところもあれば、まあ、その中で、うちは、リーガルリサーチといって、まあ、まず、文献のサーベイをするところから、案件に当たるわけですけど、そういうのを、今までみたいな、いろんなとこ見て、いろんな紙の本を見てっていうんじゃなくて、もうちょっと一箇所で効率的にできるようなツールを作っているというのが、リーガルスケープのやっている事業になります。
すごいいっぱい質問が、もうここだけの段階でいっぱい質問があるんですけど、
はい、
他の業界とかでもデジタル化が進んでない業界っていろいろあると思っていて、でもそれぞれってちょっとずつ理由が違ってて、例えばなんか業界全体の年齢が、いる人たちの年齢が高いから、まあ、ちょっと IT 化が難しいとか、あまりにもその業務が複雑すぎて IT 化ができないとか、まあ、もしくは IT 化したらこう損する、こう利権を持った人たちがいるから IT 化がどうしても進まないとか、いろいろあると思うんですけど、この分野で今までそんな、まあ、明らかに IT 化した方が良さそうだったのに進んでなかった理由って何が主にあるんですか？
まあ、その挙げられたようなことがどれもちょっとずつあるというのが多分正解に近いんじゃないかなと思いますね。
ああ、
例えばやっぱりなんかある何々法の対価みたいな先生がまあ本を書かれて、まあ裁判官から弁護士まであらゆる人がこれは権威があると言ってそれを読んだりするわけですけど、私の本は紙のぬくもりを大事にしたいから電子化は絶対にしないでくれというおっしゃるような先生ももちろんいて、まあそれはそれで尊重しなきゃいけないと。で、まああるいは例えば弁護士事務所みたいなところを見てみると、そういうひたすらいろんなリサーチをしますっていうのはやっぱりどうしても若手の仕事なわけですね。そうなると、まあ、ベテランの先輩からすると、いや、俺も若い頃は紙のリサーチを する中で、
なるほど。
現場感を培ったんだから、そうやって苦労しなさいっていう声もあったり、まあ、あるいは、結局、若手が頑張ればいいんだから、その、どんだけ大変でも別にお金かけてデジタル化しなくていいでしょうっていう気持ちもあったり、まあ、とにかくいろんな要素があるわけですね。しかも企業法務に限らず、例えば裁判沙汰になるようなことになると、今度は裁判所とかともやり取りしなきゃいけないわけですけど、こうなってくると今度は裁判所が、まあ、あらゆるものを紙で提出してこいと言ってくるわけですね。例えば証拠のなんか書類みたいのを作ったら、丁寧に閉じて証拠番号を順番につけて、で、ファックスで送るなり、紙で送るなりしなきゃいけないと。まあ、そういう受け取り側の制約があって、どうしても E メールとか電子化できないっていうような部分も少なからず残っているのかなという気がします。
もうそんな中で、そしたらそういうところもまあ当たり前にこう DB 化してデジタル検索できるようにしていこうよってされているのが、リーガルスケープ社がされていることってことですか？
はい。まさにそうですね。
その今の、まあ、段ボールに入った書類たちがデータベースだって言われてましたけど、実際そのデジタル化するデータってどっからどういうふうにどういう形式で持ってくるんですか？一番最初の一次リソースみたいなところは。
私たちは今現在主力のビジネスとして頑張ってるのが、まあ、調べ物をするツールなんですけど、まあ、そういうのは基本的にはそれを発行しているところから持ってきてもらうようにします。だから例えばまあ、書籍だったら出版社さんと提携をして、これこれこういう本を掲載してみんなに読めるようにしたいんですけどと言って、そのデータをお貸しいただくと、で、あるいはまあ観光庁が出しているような資料が必要だとなれば、その観光庁のホームページをクローリングしてきて、まあ必要な PDF みたいのを書き集めて載せるとっていう感じで、まあ基本的には一次情報を直接いただくという感じで、で、これが今後、例えば署内で持っている、これまでの契約書とかをデータベース化するぞってなると、まあもうそうなったらスキャンして、OCR してってやらなきゃいけないわけですけど、まあそれはそれは本当に大変な作業になると思いますね。
こんないい感じのやり方でやってますっていうのではなくて、本当に一番初めに思いついた最も泥臭いやり方でデータをデジタル化されてるんですね。
そうですね。まあ結局は、なんかイケてるベンチャーらしく、こう、AI の、なんかイケた製品を出すっていうのをやる前に、まずその建物を建てるための土地を耕しているというような、そんな気持ちで、ひたすら PDF みたいなわけのわからないデータ形式と戦ってます。
なるほど。結構、この分野で、リーガルスケープ社さんみたいな、ベンチャーみたいなところも含めて、プレイヤーは何社かおられるんですか？
そうですね。 やっぱりここ数年、それこそなんとかテックって、バコバコ出てきてますけど、まあ、契約書だったり、まあ、うちみたいなリサーチだったり、まあ、やっぱり、なんとかしなきゃいけないよねっていうペインは確実にあるので、次々とそういう会社さんが出てきてる印象です。
あれな質問なんですけど、なんかリーガルスケープ社さんはどうやってこれで儲かっていくんですか？なんかお金ってどうやって、誰からどういう形態で取るってことになるんですか？
今やっているリーガルスケープという製品に関して言えば、まあイメージで言うと、Kindle Unlimited みたいな感じで、出版社さんはちゃんと出版社さんが出したコンテンツの利用料をお客さんから受け取ると。で、私たちはあくまでそれが読めるようにしたり、ものすごく読みやすくなるようにデータを変換して最適なビューアーを作ったり、まあその本を読むための土台となるような部分を作っているということで、まあお金を少しいただくという感じで、まあ究極的には利用してリーガルリサーチを実際に行われるような会社さんだったり、弁護士事務所さんから利用料という形でいただいています。
あの、SaaS のビジネスモデルになるってことなんですかね。
そうですね。
結構技術的なところも伺いたいんですけど、これって実際にそういう、まあ、データ化するところはめちゃくちゃ泥臭くやるとしても、それ以降のところってどういうふうに技術を適用されていってるんですか？
例えば、まあ、分かりやすい例で言うと、法律の書籍って、まあ、実務的な本なので、まあ、リンク構造があるんですね。あの、理系の論文とかをイメージすると、イメージ近いと思うんですけど、まあ、なんとかかんとかということが知られているって書いてあったら、まあ、それで終わりだと、その本は成立しなくて、括弧、なんとかなんとかっていう感じで出典というか、参照先があると。で、基本的に調べ物って、なんかあるトピックについて書いてある本を見つけたとしても、まあそれを読んでたら、次はこれについて詳しく見るにはこっちの本も読まなきゃなっていう感じで、まあ芋づる式に次々と読まなきゃいけない本だったり文献が出てくるわけじゃないですか。で、それが、まあ紙の本だったら自分で図書室にまで行って本を取ってこなきゃいけないわけですけど、いや、ここに何々を参照って書いてあるんだったら、クリックしたら読めるべきじゃねみたいなことを実現しようと思うと、その文章からのリンク抽出だったり、まあそのリンク先のどこを指しているのかっていうのの特定だったり、っていうようなことをやらなきゃいけないっていうのが一つ分かりやすい例かなと思います。
我々のいる業界では当たり前すぎてピンとこないんですけど、まだからそれを今から頑張ろうっていう業界だってことなんですもんね。
まさにそうですね。なんならその前の、なぜか出版社さんは PDF でしか持ってないデータを構造のついた HTML 的なセマンティックスのある文章に変換するっていうところからやってるのは多分うちくらいだと思います。
これって実際のその法律を扱う業務してる方々は、じゃあ本当にその、まあ、リンクが正直合ってるかどうかよくわかんない文章を読んで、あ、参照ってそれなんだって言って、図書館なり本屋なり、もしくは法律のデータを持ってる他の企業とかに問い合わせをしてって、こう人間がマジで一個ずつ探していくっていうことをするってことなんですよね。
そうですね。実質 HTTP クライアントみたいなもんですね。
人力で。ちょっと大変すぎて想像できないのと、なんか、それで本当に仕事ができるのかって本当に思ってしまいますね。
我々から考えると、我々っていうのは IT に慣れ親しんでる人からするとすごいなっていうことかなと思いますよね。それでその弁護士の方々はすごく激務だったりするわけですよ。朝まですごいもう紙をめっちゃ調べてみたいな。それではもう、もしワンクリックでできるなら圧倒的に効率化っていうか、よりなんかまた違った仕事に時間を割いたりできそうですよね。
それってなんかこう経験が長くなれば、あ、その参照はあそこで、その参照はあそこでって、こうすぐにどこに取りに行けばいいかとか、まあ、大体勘どころがつかんでくるみたいな話だと思うんですけど、そしたらもう人によって全然そのリサーチ能力も全く違うっていうことになるんですよね。
そうですね。まあだからこそ、修行じゃないですけど、経験を積んでなんぼというような、まあそういう社会になっていて、まあそれがさらに 弁護士の長時間労働化にもしかしたら寄与してるのかもしれないですね。
どうなんですかね。誰もがやっぱり普通にインターネットのリンク踏むように探せればいいと思うんですけど、そうならなかった、今まで全然そこが進んでこなかったのって、まあ一人にそういうことをやろうとする人がいなかっただけなんですか。難しすぎてとか泥臭すぎてっていう。
そうだと思いますね。やっぱり出版社さんもそういういろんなリンクのある本を自分たちが出しているっていう、なんか一つの資産としてそういうすごい知識の詰まったものを持ってるっていうことには気づいていて、まあなんかこれでもっと便利なものが作れるんじゃないかっていうのは思ってはいるんですよね。ただまあそれをどうやったらいいのかあんまりわからなかったり、まああるいは電子化したら紙の本って売れなくなっちゃうんじゃないかなっていうところが不安だったり、まあどうしてもちょっとそのラディカルに変革するっていうところはなかなか二の足を踏むような、そういう状況がここ10年くらい続いていたんじゃないかなと思ってます。
なるほど。もう本当にじゃあ今までのインターネット業界が通ってきたような道の、まあ、入り口に本当にまだいるような業界なんですね。
そうですね。だからそういう意味では本当にやるべきことがゴロゴロ転がっているというか、もうやりたいことだらけで困ってるくらいなんですけど、とはいえ、まあ急激に何もかも破壊的イノベーションとか言って壊せばいいってわけでもなく、まあ一歩ずつちゃんとまともに使えるようなものを作らなきゃなっていうのが、まあ、なかなかもどかしいところですね。
このデータベースみたいなのがでもある程度結構ボリュームが出て便利だねってなってきたらめちゃくちゃ儲かりそうですね。でも
まあとはいえ私たちは結構少なくない割合をそのコンテンツホルダーさんに返すっていう方針ではいるので、 あんまりその、はい、まあ背取りするような真似はそこまではしたくないな。ちゃんとリーズナブルな金額をいただくのが大事だな。じゃないと結局みんな先細りになっちゃって市場が健全にならないなっていうのがもちろんあるわけで、そういう意味で、まあどこまでいけるか正直やってみないとわからないところもありますが、まあ粛々と土を耕しているという感じです。
大変そうすぎる。
やっぱりあれば弁護士の方からにからしたら、まあ、あの便利だっていうのは間違いないのかなというふうに思いますよね。だから今でもファックスを使ってるとか、その弁護士事務所があの丸の内とかそういうところにあって、そこの一室ワンフロアが図書室になっていて、もうちょっとした地方の図書館ぐらいのものがあって、その分家賃払ってて、でこう、
うん、
コロナ禍で出勤はできないけど、なんか担当の人が一人例えばいて、あのみんな家で働いてるんだけど本がないと仕事できないんで、その担当の人に電話してちょっと図書室行って何ないっていう本の何ページを見てくれとか言ってやるとか、そういうことをやってると聞いたりするんですね。だからそれがもう本当に我々が一般的にお家で IT の人とか仕事してるようなレベルでできるようになれば、もちろん便利だっていうのはあのみんな間違いないのかなと思います。
もっとあの技術的なリーガルテックと NLP みたいなところもお聞きしたいんですけど、
まあそのリーガルリサーチプロダクトのリーガルスケープっていうのをやっている傍らで、まあ、国というか、まあ、日弁連法務研究財団というところがやっている判例加盟処理プロジェクトみたいのがありまして、うん、そこにも実はリーガルスケープが、はい、あの関わってますと。でこれは何かというと、はい、まあ、ここ数年、うん、まあ、やっぱり裁判所も IT 化しないとダメだよねと。例えばなんか韓国とか中国とかってもう裁判所バリバリに IT 化してて、判例とかもちゃんとデータベース化してて、でアメリカとかだと裁判したら1時間以内にはペーサーっていうオンラインで判例を読みスライドで判決文を読むことができると。で、翻って日本は、まあ、そもそも全件データベース誰も持ってませんと。紙で段ボールにあるけど、
やば、
裁判所自身も判決文のデータベース持ってないから、民間のデータベース会社と契約していくらか払って検索してますと、っていうような状況の中で、まあいろんな角度から、それこそ裁判自体をあのマイクロソフトチームズでできるようにしようとか、 そういう感じで IT 化、デジタル化っていうのを進めているんですね。で、その中で一つのトピックとしてあるのが、やっぱり判決をちゃんとオンラインでデータベース化しようっていう話で、で、そこに問題となるのがプライバシーなんですね。つまり何でも取って出ししたら、例えば自分の離婚の裁判がインターネットでフリー素材にされたら、まあ当然嫌ですよね。そういうのを考えると、まあ何らかの形で匿名加工、業界用語で言うと加盟処理っていうんですけど、例えば、はい、木戸祐介さんが何とかをしてって書いてあったら、映画っていう感じで、単に黒塗りするんじゃなくて、うん、架空の記号に置き換えて、まあ、読む人には何の話かは分かるようにすると、はい。みたいな処理をしてあげるのが必要だと。ただそれを、年間20万件とも30万件ともいう大量の裁判、民事裁判全部に対して人手でつけるのは、まあ、あまりにも非現実的だということで、なんとかして自動処理でこのプライバシー保護のための加盟処理ができないかっていうのの実証実験をまずはやってまして、でその開発を実際に担当してたのが私たちリーガルスケープでした。
ちょっとまたその前の話になるんですけど、はい、アメリカだと判例がデータベースで なんですかねオープンデータ的な感じでその見れるようになって、はい、ってるのは、そこはそのプライバシー処理みたいなのはどうなるんですか？
そうですね、まあ、まずそもそも特定の類型の判決文だけが、例えばそれこそ離婚とかは出ないようになっていて、例えばどこの企業とどこの企業が争ったみたいな形の裁判が出るっていう風になっていて、そこは問題ないと。
あ、プライバシーを含むようなものはそもそもネットに公開されないとちゃんと決まってるんですね。
そうですね。まあさすがに離婚とかそういうのセンシティブなのをやっちゃうと、うんうんうん、まあ、また訴訟になってしまうので、その辺は丁寧にやっていると思います。
うんうん、あ、そうか。あ、日本では全然そういうデータベースみたいなのがないっていうのは、そういう企業間の、裁判のやつですらネットで、はい、プライバシーとか全然関係ないものに関してもネットで検索できないようになってるってことなんですね。
はい。一応裁判所のホームページに、まあ、判例っていう形で、まあ、洗礼性の高い判決文がピックアップされて掲載されてはいるんですけど、はい、まあ、これまで戦後日本で行われてきた裁判の本当に 0.1% とかそのくらいしか載っていないので、まあ、結局実務で使うにはあんまり役立たないと。
ちょっとなんか意味がわかんないですね。なんで全部載せないんだろうっていう単純に。うん、
まあ一つの要因としては、裁判官、つまり判事さんがあまりに忙しすぎると。すると、公開のプロセスを踏むのも面倒で、それどころじゃないから、まあ極力載せないようになっちゃうとか、あと自分の判決を人に読まれて、やんややんや言われたくないっていう気持ちがあったりして、まあそうなると、もう本当に教科書に載るレベルの後世に残る判決が出た時にだけ、インターネットで公開しなきゃねっていう、そういうのが当たり前化しちゃってるっていうところがあるみたいですね。
なるほど。まあじゃあ処理がまあ追いついてない的なところなんですか。めんどくさいっていうのも含めて。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。まあその中でまあそういうのももちろんオープンにアクセス可能になってほしいし、さらにその離婚みたいに結構プライバシーが含まれるようなものに関しては機械処理して公開というか、
はい、
うん、公開できるようになればいいというようなプロジェクトだってことなんですかね。
そうですね。まだ実証実験の段階なので、本当にどういう裁判まではじゃあこうやって公開しましょうとか、細かいところまではそんなに詰まってはなくて、これからその機械制度の結果とかを参考に決めていく、ちょっと長いプロジェクトなんですけど、まあ、とはいえやっぱり裁判をやってその内容がどうだったっていうのは、国民の知る権利という観点からもちゃんと公開しなきゃいけないよねと。公開しないで裁判やったらそれこそ戦前の特攻警察みたいな感じになっちゃうよねっていうことで、まあ、大事なプロジェクトではあります。
これって実際はなんかどう難しいんですかね。なんかすごいめちゃくちゃ ざっくりの印象では人名っぽいところは全部何かしら別の文字列でマスクするみたいな、 そんな単純な話ではないってことなんですよね。
これがやっぱり面白いところと難しいところだと思うんですけど、まあいわゆる NLP の問題ではあるんですが、一般的な NLP の問題とまたちょっと違う、こうリーガル NLP というものの特有さというのがあるかと思います。黒塗りするというのは単純に言えば、まあ、NLP でいう NER の問題、まあ、固有表現抽出という問題になるわけですね。これは人名であるとか企業名とか地名であるとか、そういう意味ではまあ一般的なまあ、NER の問題に落とすんですが、まあ、人名だから隠すというわけでもないですし、例えばその同じ人名でもこれは原告である被告であるというところを分けたいということがあったり、裁判官の名前は人名だけど隠さないよねとか、あと住所も、本籍の住所なのかただ出ている住所なのかって変えたりとか、あとは同じ人名でも通称であるとか、旧姓であるとかっていう場合はその対応が分かるように A と B っていうわけじゃなくて、これは同じ人を指してるんだよっていうそのことをしたいっていう、まあ、エンティティリンキングというか、まあ、そういうこともしたいことがあったりするわけですね。なんで、まあ、単純にまあ、ざっくり言えばその NER の問題ではあるんですが、まあ、ちょっとそういうのは違う部分もあるというところです。で、やはりそういう意味で難しい部分もあるし、まあ、リーガルならではの面白さというか、まあ、特徴というのは、やはりその法律に関連してのこういう文章っていうのが、一般的な、我々の一般的に書く自然言語、例えばその、なんでしょうね、ブログとかツイッターとか、そういったもので書くものとは違って、かなりかっちりとした構造で書かれているので、そういった意味では、まあ、形式言語に近い、かなりルールがある、構造がある、明示的にあるというところで、そこをかなり使うことで、できる部分が結構あるということがありますね。ただ、やはりその、判例っていうのは、その、かっちりとした風には書かれてるんですけど、中に書かれているこういう表現、例えば人名であるとか、そういったものっていうのは、まあ、どういう名前があるかっていうのはオープンセットなので、事前に例えば人名のを全て辞書で列挙しますということはできないわけですね。とか例えばインターネットでの誹謗中傷みたいな、その2チャンネルでみたいな、そういうのがあったりしたら、そのハンドルネームとかも出たりするわけじゃないですか。スレッドの名前とか、そういうのってもうすごいいろんな書かれ方がするわけで、じゃあそれをどう対処するかっていうのはまた形式言語的なところと違う問題で、やはりそれは難しいというところがあります。またその NER とちょっと違うっていうか、その評価をどうするかっていうところで面白いとか違うところは、加盟処理をしたいという話で、つまりそれはプライバシーのリスクを下げたいというか避けたい、プライバシーが流出してしまうことをやりたい、つまり加盟の漏れをなくしたいというところがあるわけですね。一方で間違って多めに加盟化してしまえば、もちろんリスクは下がるんですけど、そうするとその弁護士の方とか読んだときにほとんどクロールになってたらもう意味ないじゃないかと、使えないじゃないかということなので、加盟しすぎっていうのもあるわけで、このトレードオフというか、そういったところがあるわけですね。なのでまあ、そういったところで、まあ、いわゆる NER での評価指標とは違うわけで、その2つの指標を見ていかなきゃいけないわけですね。で、プライバシーリスクの方をちょっとより重要視するんであれば、そちらを多くする、まあ、いわゆるリコールを高くするというか、まあ、そういった、まあ、つまりちょっと多めに加盟処理するとか、そういったことも考えたりするので、まあ、ざっくりと NER の問題と言いましたが、やはりこの、その問題の性質、その形式言語に似てるとか、何を重要視するのか、加盟漏れをすごい避けたいのかとか、そういうので、やはり応用ならではの、難しさとか、こう、やり方の違いっていうのがあるかと思いますね。
確かに、難しさみたいなのは、すごいざっくりと分かったんですけど、それって本当になんかできそうなものなんですか？例えば、こっちの人の名前は、黒塗りしなくてもいいけど、こっちの人は、まあ、訴えられてる人だから、もちろん黒塗りしますとか、こっちの住所は公開してもいいけど、こっちの住所は訴えられてる人の住所だから消すみたいなのって、本当に文脈を理解しないとわからないのかなって思ったんですけど、なんだろう、なんか、例えば、日本語じゃなくて、英語だとそういうのはうまくいってるみたいな、こう、技術的に、こう、光があるんですか？
外国語だからより容易であるっていう部分はあったりするかもしれませんね。例えばそのヨーロッパとかで特にそういうこういう似たような加盟処理の事例っていうのがいくつかの国で、フィンランドとかデンマークとかドイツとかあるんですけど、まあそれらの 方がこう、いわゆる一辺的に NLP で英語の方のモデルが良かったりとか、それはリソースが良かったりとか、言語的に簡単だという、まあそういうのがあると思うんですけど、まあそういった意味での簡単さがあったりするかもしれませんね。ドイツ語だったら固有名詞はこの、頭の文字を見れば、わかるので、より容易であるとか、あるとは思います。ただ、それでも、それらの文献を見ても、まあ、同じような指標とかデータではないので単純に比較はできないですけど、別に彼らも例えば 95% の精度みたいなことを言うわけで、別に 100% ではもちろんないし、我々もまあそれと同程度ぐらいの精度にはなるとしても、うん、日本語でなるとしても、やはりその彼らが簡単だと言っても彼らも 100% にならないし、我々日本語でも 100% にはならないという話があります。なので例えばそのすごい大きいモデル、うん、BERT とか OpenGPT みたいな、OpenAIGPT みたいなのを使ったとして、例えばそれが 99.9% になりましたと言っても、その機械で処理する以上、その絶対にこれでもう漏れはないですとか、うん、完璧にしてますっていうことは、保証はまあ原理上、かつ実務上できないので、本当にそういう意味で完璧にするという意味では、やはり人が間に入ることは必須になるかと思います。うん、
海外とかだと実際に機械学習使ってもう、まあヒューマンインザループみたいな形であったとしても一部運用されてるみたいなのってあるんですか？
そうですね。まだ実証実験をやっているっていうところがやっぱり最先端で、フランスはなんか、法務省の人がアーカイブに論文載せてましたけど、なんか実際に裁判所でやってみます。結果はお楽しみにみたいな、なんかそういうレベルで、これから、それこそ EU なんかは GDPR みたいのがあって、ちょっと急に対応しなきゃいけなくなったりして、にわかに来てるタイミングなんだと思います。
なるほど。
まだだから誰も正解がないような状態で、まあ、我々も含め、ヨーロッパ、ね、他の国も含め、という状態ではあると思いますね。ただやっぱりそういう機械だけでやるかは別にしても、その例えば年間数十万件の判決が出てくることを全て人だけでやるっていうことは現実的にはまあ難しい、まあ不可能であろうと言えるので、まあでも機械だけでもできないから、うまくそのヒューマンインザループもしくはマシンザループみたいな形でやっていくっていうのが現実的なあり方なのかなとは我々は思うんですけど、まあこれからのということですね。
すごいなんか個人的な興味なんですけど、この会社とかビジネスとか業界のこととか全部無視したら、こう一人の技術者としてはこの分野ってどういうところが面白いみたいなのってありますか？
ちょっと僕がどういう面白さがっていう話とか、まあ僕はもともと NLP をやっていて、すだちとか辞書とかを作っていたっていうのが前回の白金 FM で出た話ですね。で、はい、結構そこからじゃあ法律の NLP やりますみたいな話で、まあ結構飛んでるようにも見えるかもしれないですけど、まあ案外僕の中ではまあ、ほとんど同じことをやってるなっていう気持ちがあって、やはりそれが面白さ、本質的なっていうか、まあ抽象化すれば面白い、何が面白いと思ってやってるかとか意義あるかって思ってるかってやってるのは同じなのかなと思ってます。ちょっと長と喋りますけど、前回の時も最後に、なんか僕はこう、なんか思考のツールみたいなのに興味があるみたいな、やっぱりそういうのがあるわけですね。で、単純に言えばこのリーガルリサーチのツール、その弁護士の人がもっとバシバシクリックするだけで全部調べれるようになればいいよねっていう話は、まあ同じような話なわけです。で、先ほど木戸さんも言っていたように、やっぱりそのデータがないとどうしようもないよねっていう話があるわけですね。いろいろな分野において、それはもともと私が大学院で研究していた時の先生の松本裕二先生という人も、やっぱり後に残る研究っていうのは一つはまあデータを作るというか、まあ、OSS をやるということがあるわけです。で、それは前回であればすだちの辞書を作ったり OSS を作ったりして、まあ、やはり辞書を作るというのは大変なので、でもそれができることでいろんな人がそれでいろんな NLP 日本語の NLP ができるということがあるわけですね。同じように我々もリーガルスケープでは今データをまず作るところから、まあ、土地を耕すところからやっていくわけですね。うん、で、まあ、それは結構まあ、大変なところ、技術的にもそうじゃないところで大変なところが多いわけで、でもやっぱりそれがないとどうしようもないというか、じゃあ AI だ、NLP だ、ニューラルネットワークだ、BERT だとか言ってもデータがなければもう手も足も出ないわけですね。だからそこをやっぱり作るということに僕は面白さというか、まあ、意義があるかなというふうに思ってます。で、その上にやはり土地が耕された上にいろいろな、うん、 まあ、花が咲けるんじゃないかなというふうに思っています。でその上でやはりデータがあれば、先ほど言ったようにリーガルテックと NLP の親和性っていうのは必ずあると思っていて、その形式言語と自然言語の間みたいなものなので、やはり NLP っていうのはかなり困難な問題をいろいろ対応していってるわけですけど、このかこのことリーガルの文章においてはかなり効果的なことが NLP でできる、かつそのニューラル的なものじゃなくてもできたりすることも多いわけだと僕は思うんですね。そうするとまあその本質的にその計算言語学みたいな意味で言語の謎はみたいに言うのとはちょっと違う形で、その NLP その言語技術の応用という意味ではかなりリーガルというのはできることがある、現実的にできることがあるという意味で、今データを作ってますけど、データできた後にはその単純にリンクをつけるだけではなくて、もっとその解釈みたいなもの、もうちょっと上のレイヤーの NLP っていうのもやはり依然として研究の世界では NLP はまだまだ壁が大きいわけですけど、分厚いわけですけど、リーガルだったらかなりできるみたいなことが多分夢がすごいあるんだと僕は思います。でじゃあなんでこれまでみんなやってなくて Wikipedia とかやってたかっていうと、やっぱりそれは Twitter とか Wikipedia データが公開されてるからできたわけですね。でじゃあリーガルのデータがもっと公開一般公開なのか、まあ、我々があるサービスとかでやるかっていうふうに、それがあれば、いや本当にいろんな可能性が僕はあると思いますね。なのでそういった意味で、うん、その土台を作るという意味でもやっぱり意義があるかなと思うし、その先自分がやるか、それをもとに他の人たちがやるか分かんないですけど、そういった意味でもなんか本当に現実的な可能性、そのなんか何でしょうね、シンギュラリティとかそういうレベルの話じゃなくて、もっと頑張れば手が届くところにできることがたくさんあるなという意味で、僕はやはり魅力があるなと感じてます。
木戸さんはいかがですか？
技術的なところだけでっていう縛りでお答えするとすると、
はいはい、
やっぱりさっき、ドラミさんもおっしゃってましたけど、出ましたけど、法律のテキストっていうのはかなりかっちり書かれていて、まあ実質的に自然言語と形式言語の中間くらいだっていうところが、結構リーガル NLP を特徴づけるポイントだなと思うんですよね。で、言語って、うんうん、まあ言ったら、まあ人間が作ったんですけど、その理性的に作って設計して作ったわけじゃないので、なんかよくわからんけど、次元圧縮したらベクトルが足し算できるんだけど、みたいななんか不思議な性質がいっぱいあるわけですね。ところが、法律は本当に人間が理性で作った、いわばシステムなので、もしここにあるデータをかっちりとコンピューターで解釈することができるようになったら、本当にコンピューターシステムと非常に親和性が高くいろんなことができるなと。っていうところが一つ面白いポイントかなと思ってます。うんうんうん、例えばそれこそ、国立情報学研究所に佐藤健先生って方がいて、なんか自分の作った AI で司法試験通るぞとかってずっと言ってらっしゃる方なんですけど、彼がずっとやってたのが、プロログっていうプログラミング言語があって、よく関数型とか、オブジェクト指向とかっていうくくりがありますけど、プロログは論理型と呼ばれるプログラミング言語で、で、法律とか契約書に書かれている内容をプロログに翻訳したら、その契約書の内容をコンピューターで計算できるんじゃないか、みたいなことをやってて、それはそれで結構、なんというか、ロマンがあるのかないのかわかんないですけど、面白いトピックかなと。だから現実にはそのプロログに翻訳するっていうところが一番難しいわけで、そこがやってる人がいないっていうのが大変なポイントなんだと思いますが。
へえ、そんな話もあるんですね。なんか、トーロボくんプロジェクトみたいなのの、その法律版みたいなのが、
そうですね。
あるんですね。あ、それを目指している人もおられる。うん。
はい。
リーガルスケープの方が、何でしたっけ？ピッチトークみたいなのをされてる動画も拝見したんですけど、はい、そこで、なんかうちの会社でやってる内容は、まあ、PDF から実際にデジタルデータをちゃんと、まあ、構造化して DB に入れて、その後自然言語処理でいろいろやるけど、その内容はもう白論とかが書けるレベルのようなことが、面白いことがいろいろできますよって 言われていたのがすごい印象的だったんですけど、まさにそういう、まあなんかやったら結構新規性のある内容がたくさんある分野みたいな、すごい技術的にもこうワクワクするものがたくさんまだ眠っているところだっていうのはすごいわかりました。
やることは本当に無限にありますので、ぜひ興味のある方がいらしたら、気軽にお話しましょう。
うん。
やはり、もっとまあ、このポッドキャストもそうですけど、やはり知られて、そういった分野間の交流というか、人が入ってきていただけると、より面白いことがどんどんできるかなと思います。そしてやはり法律というのは、こう、あまねくみんなが、影響を受けているものですので、こう、例えば日本国に居住している以上は、その法律が影響があるわけですね。普段あんまり意識しないですけど、そういった意味でも、やはり技術じゃない部分でも意義深いというか、まあ、僕は、面白いし意義深いかなというふうに思いますね。
なんかちなみにその今お二人がされてることって、畑を耕すみたいにデータを実際にデジタル化するところとか、もちろん NLP の部分とか、もしくは法律家の方と一緒にこう背中を合わせて仕事をするみたいなところもあると思うんですけど、なんか今だとリーガルスケープ社はどんな人材が特に必要みたいなのってあるんですか？
難しいところですね。正直。
もう全部ですか？
その3つはあんまり切れてないっていう、まあ、よくある話ですけど。特にこれだけを特化してできるぞっていうような人は、今のフェーズではまだ取れないなっていうのが現実で。まあ、なので、久本さんもそれこそ NLP のガチプロなわけですけど、ウェブ開発の方にも入ってもらったり、あるいは、まあ、それこそ判例のプロジェクトを、プロジェクトマネジメントみたいなのもしてもらったりと。まあ、そういう総合格闘技的に何でもやってくれる人が多分働いてて楽しい会社かなと思います。
そうですね。やっぱり、まだそのステージとして何でしょうね。例えば、研究職ですとか、そういった感じではないと思うので、まあ、ゆくゆくはそういう、この会社なのか別のところ、そういう業界にもなっていくと思うんですけど、やはり今の段階では、これをやるというよりは、やはりそのやってることに興味がある、まあ、この法業界を良くしていきたいとか、変えていきたいというのに興味があるということを、まあ、手段というよりは、そういったところに興味があると、まあ、入ったから、まあ、じゃあこれもやります、あれもやりますみたいな、いろいろな形になると思うので、まあ、今何をやってるとかいうよりは、まあ、今日の話とか例えば聞いて、あ、なんか面白そうだな、意義深そうだなとかいうのであれば、ぜひぜひ、ご連絡いただけると僕たちは嬉しいと思います。
マジで今ジョインするとなんかキャリア的にもすごいいろんなことをしてきた人みたいになれそうですね。
そうだと思います。
やっぱりこう興味がないとまあ、興味があるとやっぱりすごい楽しいなと思えるのかなと思います。逆に言うとその何でしょうね、一般的なスタートアップみたいなこうなんでしょうね、こうキラキラみたいな感じでは IT とかそういう感じではないと思うので、こう結構地道なこととか、まあ、そういうある種 IT とは縁遠い世界でいろんな人とやっていくので、まあなんかスタートアップがどうとかいうよりは、まあこういう法律がとかそういう情報とか人間の知的行動、知的活動がみたいな、そういうのに興味があると合うのかもしれませんね。
やっぱり僕も久本さんもですけど、 NLP 出身の人とは特にこうリーガル ×IT、まあ、リーガル ×NLP っていうところに面白さを感じてもらえるかなと思うので、結構知らないだけでどんなことやってるのか聞いたら面白いと思ってくれる人はいると思うんですよね、まあ、そういう意味で、うん、まあ、このポッドキャストを聞いてらっしゃるような方でも結構親和性はあるんじゃないかなと期待してま す、
ね、やっぱりまず知らないとその考慮というか、うん、考えもしないと思うので、まあ、例えば特に学生さんとかこう、うん、ヤフーとかメルカリとか聞いたことあるし使ったことあるから想像できると思うんですけど、やっぱり一般的な情報系の例えば学生さんとかが、うん、いや法律のこういう問題がとか全くその想像だにしないと思うので、接点がないと思うので、ちょっとこれですね。
うん、確かにブレインパッドとかも受託分析の会社としていろんな業界やってますけど、僕は完全に初めて聞きました今日で。
そうですね。だからお互いやっぱりこう、うん、そういうね、やっぱり接点がそのさっきの出版社の話とかその弁護士の方々の話とか、やっぱりこう自分たちのこう不便とかこうすべきだっていうか、まあ、こうしたいみたいな とかあるわけですけど、彼らは彼らの法務の専門家なわけとか出版の専門家なわけで、そのじゃあ IT でどうしたらいいかっていうのができる人がいないわけですね。IT の人は IT の人でそっちと接点ないしみたいな。だからもうちょっとこう交流があると本当にやれることやるべきことたくさんあると思います。
そしたら、まあ、最後になるんですが、リーガルスケープ社さんが、まあ、目指されているところにも関係すると思うんですけど、まあ、匿名のご質問も一つ目で、今後弁護士や検事の働き方がどう変わるか知りたいですっていうのをいただいてるんですが、まあ、今 DB を作られたりとか判例かな処理をされて、まあ、NLP の部分も進められて、なんかそういうのが実現していった暁には、こういう今まさに、まあ、多分紙の資料と戦われているその専門の方々の働き方って どう変わるかみたいな、そのビジョンってどういう感じなんですか？
うわ、まあ、なんか冷めてるかもしれないですけど、世の中でよく言うようにAI が専門職の仕事を奪うっていうのは結構あまり現実的じゃないなと思っていて、結局これまであまりに IT が入っていなかったから、なんか本質的じゃない国会図書館に本を取りに行きますとか、なんかそういうしょうもないところに、しょうもないと言ったら失礼ですが、あの本筋ではないところに時間を使ってしまっていて、まあ、そういうのは圧倒的に短くできるだろうなと思います。で、今後、まあ、それこそ判例のオープンデータ化もそうですけど、いろんなものがデジタルの土俵に乗ってくるようになりますと。そうすると、まあ、これまではデータを持ってるやつが強いみたいな、ちょっと独占市場的な側面があったと思うんですけど、まあデータは当然オープンにあるよねっていうのが前提になった上で、じゃあこっちのベンチャーは NLP 力を使ってこういうことをするぞと、こっちのベンチャーは画像に強いからこういうのができるぞっていう感じで、各社が自分の真の技術力を持って群雄割拠するような時代になると、まあどんどん加速度的にリーガルを取り巻くテクノロジーが良くなっていって、まあ結果として弁護士さんとかそういう高度なプロフェッショナルの仕事は、まあ、より本質的で難しいところに集中する、まあ、言ったら専門性がさらに高まるような仕事になるんじゃないかなと、僕の個人的にはそう思ってます。
ですね。僕も木戸さんと同じようなところがありつつ、もうちょっと、高等向けなところの話も最後なのでしてみると、例えばじゃあ50年後100年後どうなるのみたいな話までいくと、まあよく言うこう、じゃあ AI が判決を下してお前は懲役10年だみたいな、そういう風になるのかもしれないっていうのは、まあ思考実験としては一つあり得るのかなと思います。それがそんなに遠くない世界として、まあできるかもしれない。でもやはりそれは技術の問題というよりは、まあ、AI と言われているもの全体に関わってくる倫理の問題みたいなのに関わってくるわけで、つまりその何をもとに善悪の判断をするかっていうのは究極的にそれすごく難しいわけですね。でそれをこう機械が判断することに委ねるかっていうのはやはり心情的にも難しいですし、まあ現実的にも何かの過ちがあった時にどうするかっていう話があったりとか、まあ昨今の例えばなんかある、そういう会社で例えばその採用プロセスやるときに過去のデータを使って学習をしたからバイアスがあるとかっていう話があるわけじゃないですか。男性ばっかり、はいはいはい、採用していたから男性の方が高く見えると結果として、みたいな話もまああり得るわけですよね。とか本当にSF の話みたいな、こいつは犯罪を犯しそうだみたいな、マイノリティレポートみたいな、そういう話もあり得るわけです。なのでやはりその技術的に進歩していくっていう部分もあるんですけど、それがどうやって社会に取り入れられていくかっていうところではやはりまだ段階があると思いますし、いくつかの、まあ、ターニングポイントというか、まあ、議論されるべき点がまだまだあるのかなというふうには思います。ただまあ、そういうでかい話もしつつ、手元の話で言うと、いや、そもそも今はもう、なんかファックスです、紙ですみたいなところは、少なくとも電子化して叱るべきだろうというところはあるので、まずそこはあるかと。いうところですね。でその先じゃあそこからその人工知能が判決をみたいなところまでの行く末っていうのは、まあ、結構いろいろなシナリオがあるっていうか、その なんていうんですかね、こう社会がどうなっていくかっていうことにも関わっていくのかなということはちょっと思います。なんかあんまり話としてはまとまってないんですけど、まあ、結構あの究極的にはすごい大きな話につながっていくことなんじゃないかな、法と AI っていうのはと思っています。
ありがとうございます。まだこういう話をしてなかったんだみたいな言い残されていることなどはありますか？
じゃあ最後に締めということであれば1点いいでしょうか？
あ、はい、ぜひお願いします。はい、
我々その、まあ、今日いろいろ話をもしここまで聞いてくれた方がいたら、あの何かしら関心あれば、特に NLP の方では来月2021年3月にありますあの言語処理学会の年次大会というのに我々スポンサーとして出ておりますので、まあ、あのオンライン開催ですけど、あのブースを出しておりますので、ぜひぜひ気軽に遊びに来てください。
ありがとうございます。まあ、ネット上でも白金工業 FM のハッシュタグで番組の感想とかをつぶやいていただいたら、きっと人さんとソラミさんと見ていただけると思うので、もしくはお二人に DM を直接突撃で送っていただいても全然大丈夫だと思うので
ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。では本日はゲストお二人、リーガルスケープ社の木戸さんとソラミさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。